今日はあの皆さんお忙しいところを大変これだけたくさんお集まりいただきましてご苦労様でございます。ご紹介いただきました、特定失踪者問題調査会の荒木でございます。大変あの遅れてまいりました。今日はあの実は、東京の神奈川のあの神奈川じゃないあの埼玉の東京の境ですが、朝霞でですね、陸上自衛隊の中央即応集団というあの部隊の完結式が、編成完結式というのがございまして、ご招待を受けましてそちらに来てまいりました。中央即応集団というのはあの国際協力業務がですね、今回、自衛隊法の改正で本体業務になり、それとあと、まあ、各種のですね、テロですとか、緊急の事態に対応できるようにするための部隊でございます。で、その部隊どうなんですね、一番トップの人は、今回陸上自衛隊始まって以来50年で初めて司令官という肩書になっています。方面総監とか師団長とか旅団長とかあるいは中間地の司令という肩書があるんですが、司令官という肩書をつける部隊というのは、今回これが初めてでございまして、この司令官というのはどういう意味があるかというと、外政軍の長ということでございます。この部隊は外に出すための部隊です、基本的には。あとは外国からのですね、この特殊部隊ですとか、そういうものが入った時のための部隊でございまして、つまりですね、これは北朝鮮に拉致被害者を吸収に行く時には、この中央即応集団が動いて、その中の霊下部隊が動くということになるということで、私としては一歩進んだのかなという感じがいたしております。で、まあ、すでにもう何人もの方がお話をされておりますので、おそらく私の言うことは重複するのではないかと思うんですが、今までやはりですね、日本は常にやられっぱなしで参りました。専守防衛という絶対にできるはずのないことをですね、国の防衛の基本にしてやってきたおかげで、全てのことがおかしくなってきた。拉致問題はまさにその一つでございます。あの皆さん、陸上自衛隊今全部でですね、約15万弱おります。で、この陸上自衛隊のですね、総力を挙げて海岸線を守るとすると、どれくらい守れるか分かりないです。いろんな計算の仕方あるんですが、まあ、ある計算の仕方では青森県一つでおしまいというふうに言われます。この間私鹿児島県の南端にあります徳之島で集会がありまして、そちらに行ってまいりましたが、徳之島というのは周囲84キロの島です。で、行ってからふと単純計算をしてみましたけども、84キロの島をですね、周辺を例えば100メートル間隔で、守ったとして840人おります。で、これに交代要員とかですね、そういうのを加えると、もし海岸を守ろうと思ったらば、100メートルなんかの間隔では絶対にできるはずありません。もっと縮めなきゃいけないんですが、例えば100メートルで降りたとしてもですね、おそらく後方支援まで入れれば数千人が必要である。数千人の部隊を例えば九州より西を管轄している西部方面隊からですね、抜き出して送るとですね、これで西部方面隊のほとんどの機能が停止します、という状態です。で、これは一体どういうことを意味しているのか。つまりですね、日本という国は絶対に水際で守ることはできないということです。西部方面隊にですね、佐世保の愛の浦というところに、西部方面普通科連隊という部隊がございます。これはまあ、サピオなんかでも書かれてましたんで、ご覧になった方いるかもしれませんが、これは当初、島をですね、守るための部隊でございます。で、どういうふうに守るかというとですね、来るのをですね、防ぐんじゃないんですね。上陸した敵の部隊をですね、後から逆上陸して、殲滅するというのがこの部隊の作戦で、それ以上のですね、立て方はできないんです、絶対に。守れませんから。入ってきたからやると。つまり、まあ、島におられる方というのはですね、もう最初から一定の犠牲を出した上で、それを回復するということで考えるしかないと。それは別に島だけではなくて、もちろん本土でも全く同じでございまして、こういうことについてですね、あれは全く知らされてもいなかったし、なんかいかにもですね、日米安保条約があって、今の現状で大体守れるというふうに思ってきた。そんなところから、拉致された方、日本人がですね、たくさん拉致をされるはずはない。されるはずはないから、されてもですね、なかったことにしておこうということで、何十年間もやってきてしまったのがこの国の現状でございます。横田めぐみさんの事件でも、失踪してから、もうしばらくした時にはですね、 これが北朝鮮による何だとおそらく分かっていたであろうと複数の話がございます。で、おそらくそうだと思います。私もですね、後からちょっと考えてみたんですが、昭和52年の11月15日にあれだけですね、いなくなってから、公開捜査に切り替えて、新潟県警がですね、県警始まって以来というほどの大規模な捜査をやったと。それで何も出てこなかった。その時に誰か何かそういうことを考えた人は間違いなくいるはずです。で、おそらくそれを声を上げようとしたのではないだろうかと思うんですが、結局ですね、その声は発揮されてしまったのか、あるいは最初から出さなかったのか、誰もわかんないままに、ずっと日にちが経っていった。そして、めぐみさんを金正日政治軍事大学で見たアミョンジンさんが韓国へ亡命をして、その時点でこの話はしているわけです。していた情報を韓国の、当時の国家安全企画部は、日本が政府に対してですね、こういう情報があるよというのを出して、日本海の海岸で1970年代の後半に中学校1年生の女の子がバドミントンの練習の帰りにいなくなった。これだけの情報があれば、簡単にですね、横田めぐみという名前を割り出せるはずです。おそらく私はその時点で割り出していたんだろうというふうに思います。しかし、それでも動かなかった。これがこの国の現実でございます。で、拓也さんは当然これはご家族の立場で、しかも今まで、の歴代政権にですね、ずっと裏切られて続けているわけですから、まあ、安倍さんを支持をするということはもちろん当然ですし、これは別に私とニュアンスが違っても、方向性については全く私は変わらないというふうに思っているんですが、ご家族の立場と、やはりそうでないものはですね、ある程度立場を変えてやっておいた方がいいという部分もある、そういうふうに思っております。で、このさっき、まあ、竹谷さんから説明がありました、この小さいパンフレットあったんですね。で、これ、この間、6者協議の報告を、井原外務省参事官がされたときに、首相官邸でですね、中山補佐官なんかもおられて、その場で、まあ、これが配られました。で、このですね、パンフ見て、確かにこういうパンフ今まで政府は、作ったことないです。だからまあ、それはもう、いいですよと言ったんですが、一番問題はこの一番最後のページにあります。小さくてわかんないと思うんですが、最後のページにどう書いてあるかというとですね、拉致問題について詳しくはこちらのホームページをご覧くださいと言って、官邸のホームページには書いてあります。で、これいいんですと。いいんだけども、ここまで書くんだったらせめて、これをもらった人で、拉致事件について何かご存知のことがあったら、ぜひ情報を出してください。ということを一言書いてくださいよという話を中山補佐官に申し上げました。そしたら中山補佐官のお答えはですね、ちょっと躊躇されてたんですけども、その情報を出してくださいということを書くべきか書かないべきかということで議論があったということを言われています。議論があった上で書かないことにしたということです。どうして書かないことにしたか、これはもう簡単です。お役所だから、もし例えば情報が出てきたときに、それをどうしたらいいか分かんない。自分の責任でですね、もし例えば大事な情報が来たと。しかしそれをですね、どうすることもできない。ということでですね、もう自分が責任取りたくないということが結局そういうところになってしまう。だから、これだけ、これもちろん当然作るために膨大なお金作ってると思います。お金を使って、そしてこういう、ここまで書いておいても、その最後のところがダメなんです。私、調査会のニュースで前に書きましたんで、ご覧になった方もあるかもしれませんが、政府がテレビコマーシャル、この中でもですね、テレビでご覧になった方もおられるかもしれません。スポットですね、ご覧になってわかるように、海岸にですね、家族が立っていて、その中からお子さんが一人いなくなるというシチュエーションで書いてます。で、許されざる価値ということで出てる。あそこまでやるんだったら、せめて、後に一言ですね、拉致問題について知っている方は、ここにかけてください。電話してください。メール送ってください。手紙送ってください。ということをですね、一言書いておけばいい。何にも書かないで、ただ許されざる形というふうに書いたってですね、何の意味もありません。で、これでですね、このために使っているお金は1億500万で、その500万が政策費で、あと1億円はですね、広告代理店に払ってるんです。広告代理店がですね、その中の何十パーセントかを、電通発行堂が、受け取ってですね、ポケットに入れて、あと残りを下請けに出す。こういうやり方でやるんですよ。これね、私の知ってる、ちょっと誰もが言いにくいんですけども、政府の関係者でもですね、私の言ってる全くその通りだというふうに言ってきた人がいます。 もうその人はですね、まあ、非常に一生懸命やってる人で、もし自分にですね、その金の一部でも渡してくれて、中小国境でもどこでもですね、生かしてくれればですね、絶対情報を取ってきてやるというふうに言っている人は政府の中にもいるんです。だから、今やんなければいけないことというのは、もう具体的にどういうふうにするかという問題でございまして、それをですね、どうやってやっていくかということをもう考えていかなければいけないし、実行していかなければいけない、そういう時期であるというふうに私は思っております。で、報道に流れておりますが、私どもがやっております北朝鮮向けの短波放送しろかぜが、この26日から、日本国内、茨城県のですね、KDDI の山田送信所を使っての送信が朝できるようになりました。非常に強い電波でですね、ものすごい明瞭に聞こえます。これはもちろん場所によってで指向性がありますから、日本国内どこでも綺麗に聞こえるというわけではないんですが、ともかくソウルなんかの地震はですね、ものすごい綺麗に聞こえてます。で、それに対してですね、北朝鮮側は29日から妨害電波を流し始めました。今までですね、周波数変えたりした後で妨害電波流れるまでだいたい2週間ぐらい、通常かかっていたのが、今回ですね、わずか4日でかけるようになったというのは、まあ、それだけ向こうが気にしている証拠ではあるだろうな、というふうに思っております。で、今、私たちが朝、日本国内から流している放送というのは、ご家族、特定失踪者、それから政府認定者、スクーター認定者のですね、お名前と失踪時期などを読み上げて、放送、それから、ご家族からのメッセージ、お手紙等をですね、読み上げる放送だけ、日本語だけです。の放送でやってます。それ以外の朝鮮語のとか英語とかですね、中国語のニュースですとか読み上げというのは全部4の放送でやっておりますんで、もし北朝鮮が、拉致は本当に解決済みなんだったらば、朝の放送にですね、妨害電波をかける必要は全くないわけですね。いないんですか、そういう人たちは。そういう人たちいないし、みんな、横田めぐみさんも含めて死んでしまってるはずなんですから、だったらですね、いくら妨害電波、こちらから放送を流そうとですね、なんでもないはずなのに、そこに大慌てで4日後から電波をかけてくるというのは、一体どういうことの意味があるかということでございます。で、今、まあ、総務省もですね、これ非常に、今回の国内からの送信には、ものすごい一生懸命にやってくれまして、29日に妨害電波が出て、昨日も早速ですね、この電波を世界で管理してます国際電気通信連合というところにですね、要はこれは北朝鮮も入ってますので、これは北朝鮮から妨害電波が出ているということの、まあ、申告をして、いるということでですね、これから先、まあ、どういうふうに向こうがしていくか分かりませんが、こちらも様々な手を使ってですね、やっていこうと思っています。ただ今の現状でも、まだですね、平壌周辺、電波が出てるのは平壌周辺らしいですが、それ以外のところではですね、かなりはっきり聞こえているはずだというふうには言われておりまして、まあ、このモニターも今後やっていきたいというふうに思っています。聞こえてきた話ではですね、まあ、これは4の放送は、朝鮮語の場合はニュースなんかでですね、私が話したりしている部分が結構あるんですけども、平壌の中学生が、まあ、これ聞いててですね、これは当局が問題にしているというような話がございました。まあ、私の朝鮮語は非常に拙い朝鮮語ですので、まあ、昔風に言えばですね、日本の兵隊さん出てきなさいとかそういうような調子で聞こえてるんだろうというふうに思うんですが、まあ、ともかくですね、我々も絶対にですね、取り返すということのメッセージを繰り返して流しておりますし、まあ、もうこれ本当に情報戦で弾を撃っているつもりでですね、やっているわけでございます。まあ、皆様方からも寒波をいただいて、まあ、これで流している構造ですので、まあ、これがですね、なんとか一刻も早く効果を上げるようにしていきたいというふうに思っております。で、先ほど萩原さんのお話の中に最後のところにビラが出ましたけども、これもですね、来月の10日11日とですね、ソウルで、私どものビラを送るという作業を行う予定にしております。で、これはもともと加藤博さんの方からご提案が、あった話で、まあ、加藤さんがこのビラの活動をやっておりますイ・ミンボクさんという、方、韓国のですね、脱北者で NGO の方、 ただまあいろいろ話を聞かれて、じゃあ一緒にやってみないかという話でですね、ご相談を受けまして、で、まあ難民機は難民機能で今準備を進めておられます。で、私どもはちょっと一足先に来月からスタートさせて、で、やがては日本の中の各 NGO をですね、できれば交代交代で行って、我々がいるときには、他の NGO の分もですね、埋めてやると。みんなで交代でやればですね、家内の量のものが流せるというふうに思いますので、これを何とか実現をして軌道に乗せていきたいと。まあ、それと合わせて、その移民国さんのキリスト北韓人連合という団体ですが、やはり韓国の NGO というのは、やはり北系の人が非常に強かったり、あるいは、その、強いというか、その反対する人にですね、多かったりとかですね、あるいは政府も非常に、非協力的というか、まあ、逆に言えば場合によっては敵対的ですので、これに対してブレーキをかけてくる。で、なんとか我々としてもこれをサポートをしていきたい。資金面とかですね、いろんな面でですね、サポートをしてまいりたいというふうに思っております。で、まあ、その移民国さんの話では、これまで14回、その北朝鮮からですね、韓国政府に対して抗議が来たということで、まあ、抗議がそれだけ来るということは、やはり効果が間違いなくあるということでございます。で、今すでに、その移民国さんたちが送ってくださっている、ビラの中には、もう我々のですね、特定失踪者問題調査会の電話番号とかですね、支障箱の番号を入れてくださってまして、これはもう日本人の拉致会社とか情報があったら出してくださいということはすでに書いていただいているんですが、まあ、さらにこれから先、我々のものを使ってですね、逆に日本の方から北朝鮮の人権問題に対しても関心を非常に強く持っているんだと、日本と韓国はですね、そういうふうにして分断する奴がいてもですね、絶対に一緒にやっていくんだというようなことをメッセージを伝えていこうというふうに思っている次第でございます。で、この間韓国に先月行きましたときには、まあ、ちょうど6者協議のですね、前ぐらいだったかな。で、まあ、どうもアメリカの雰囲気がおかしいというようなことでですね、韓国の人の中でもやっぱりちょっとこう、大丈夫なのかなと、保守系の方でも不安がありました。で、そういう方々は、皆さん何と言ったかというと、やっぱり日本はすごいと。日本は、揺らいでいないと。ということでございまして、やはりこの拉致問題があってですね、決して北朝鮮に対して原則的な姿勢を変えていないと。まあ私らから見るとですね、大丈夫かなと思うなどもあるんですが、まあ少なくとも韓国から見ればですね、日本はしっかりしているというふうに見えるわけで、まあそういう期待を我々も受けているんだなということを感じた次第でございます。で、まあもう一つ、もう一つ聞きたいことがございます。それ、この間ですね、明日の出る諸君に私持ってます連載の中でもちょっと書いたんですが、この間あるところでですね、講演をやりましたときに、講演が終わってからの懇親会でですね、のときにちょっと私のところに近づいてきて、こういうことを言った方がございました。もう北朝鮮への食料支援は一切するべきじゃない。まあそれはそうですね、というふうに言ったらば、その方がどうしてそう言ったかというとですね、食料支援をしないでみんな餓死させてしまえばいいんだそうしたらですね、もう日本に歯向かえなくなるで、さらに言ったのは爆弾をまけ、小さい爆弾で、すぐに爆発しないやつで、人形みたいなですね、可愛らしい形をしたやつをですね、まくと。で、それをどうするかというと、もう子供がですね、おもちゃと間違えて取ってですね、爆発させると。そうすれば、子供がですね、手足を吹っ飛ばされる。そうしたら、やがてですね、大きくなってから、兵隊として使えなくなると。いや、皆さん、これね、いや、これ話題もじゃないんです、本当に。ちょっとゾッとしたんですけども、私ですね、やがて日本の中でもこういう制度が起きてくると思います。どうしてかといえば、それはですね、今我々十分に分かってないからなんです。今まで、それから先ですね、拉致に関して北朝鮮という国がどんなことをやってたかということはですね、必ず分かってきます。分かってきたときにですね、9.17 で5人生存8人死亡というふうに言われたときにですね、みんな、それはもうとんでもない話だというふうになりましたよね。あれよりはるかに大きな怒りが日本国民の中にですね、生まれるだろうと思います。そのときにどういうことになるかというと、そのやっていた連中、キム・ジョンイルをはじめとするですね、一部の人間だけではなくて、 2000万北朝鮮の国民のですね、全てに対して怒りがぶつかる可能性は私は決してないとは言えないというふうに思います。それから、萩原さんなんかも苦労されておられる脱北帰国者の方々、この方々もですね、すでに日本の国内でも結構トラブルが起きたりしてます。で、去年北朝鮮人権法ができるときにですね、自民党と民主党の間で一番引っかかったのは、この難民の保護の問題です。そんなことする必要があるのかという声がある。で、それをしかし、自民党も民主党もですね、一生懸命やって難民のその対策まで含めた法律にを作ってくれたんですが、その法律ができた後でですね、平沼議連会長の事務所に行ったらば、平沼会長はですね、いや実はもう山ほどメールとか来てるんだと、これはつまりその難民の保護なんかするんだということのですね、抗議のメールが山ほど来ているんだよということを言ってですね、ちょっと残念な顔をしておられたんですけれども、そういうことがですね、やがて間違いなく出てきます。帰国している拉致被害者に対してだって、私週刊現代で、なんか書きましたけども、初池薫さんが、日本に帰国する前に、日本に潜入してきてですね、工作活動をしていた。私はやっぱり可能性はかなりあるんじゃないかというふうに思ってます。週刊現代に書いた方以外にもですね、見たというような話というのはございまして、それは十分にあり得る話だと思います。で、これ書いたことに対して政府のある関係者の方からですね、そういうことを書くと拉致被害者の方々が犯罪者みたいにですね、受け取られるからやめた方がいいんじゃないかというようなことを言われたことがございました。で、その時に私言ったのは、隠してたらですね、もう普通に明らかになった時にもっととんでもないことになりますよと、あいつは嘘ついてたじゃないか、彼はもちろんですね、そういうことがあったとしても自分でやりたくてやってるわけでも何でもない、もうそうせざるを得ない、そしてそういう人たちをですね、守ることができないこの国の状況があるからそうしてるんである。で、しかしそれをですね、いつまでも隠しておいたらですね、やがてその恨みは彼らのところに間違いなく回ってくるであろうというふうに思っております。そういうことにはですね、絶対にしないためには事態を明らかにしていかなければいけない。で、現在の安倍さんはともかく今までの歴代の総理大臣の中では一番ですね、一生懸命に拉致問題をやってくれてます。これはもう絶対誰も否定できないと思います。ただし問題はその安倍さんが乗っかっているこの国家権力というのはですね、今まで拉致をですね、何十年もの間隠蔽して隠し続けてきた、その上に乗っかっているんだということです。これだけは絶対忘れちゃいけない。そこをですね、もし蓋を開けて、そこに手を突っ込んでくれなければ拉致問題からの完全解決はないと思いますし、それをやるとなれば安倍さんは場合によったら政権を投げ出すとか、場合によったら命まで失うということを覚悟してやっていただかなければいけない。で、しかしそれはもう政治家ですから、政治家がですね、そういうことをやって死んでしまうというのはですね、これはもう当たり前の話なんで、軍人がですね、戦争行って戦死するのと同じことですから、そんなことはもう仕方がない。その政治を志した時点でですね、諦めてもらうしかない。そういうことをやる人はですね、出て行ってもらわなければですね、この国良くなりませんので、しかし実際の問題はですね、そういうような問題だということでございます。拉致被害者を救出に私はもう何回も自衛隊を使えというふうに言っておりますし、そしてそれがあるからこそ自分自身も予備自衛官になっているわけでございます。しかしもし具体的にですね、どんなシチュエーションがあるか分かりませんが、助けに行くということになればですね、その時はもう戦死者が出ることを覚悟してやるしかない。場合によっては一人の人を助けるためにですね、何人もの人が死ぬということもですね、覚悟しなければいけません。命がですね、一番大事であればそんなことする必要は何もないわけですね。そうじゃないです。これはもう私は少しで言ってますけども、中越地震の時に長岡でですね、土砂崩れの中に巻き込まれて車が挟まれてですね、お母さんとお嬢さん亡くなって男の子一人助け出したと、あの時助けようとした人たちだってですね、もう二次災害でいつ死ぬか分からなかったわけですね。だからもし本当に命が一番大事なんであれば、人の見たこともない子供をですね、助けるために自分の命をですね、差し出す必要なんか何もない。この間の東武線のですね、踏切で、自殺しかけた人をですね、助けようとして亡くなったお前さんもそうですし、そういう殉職者っていうのは、警察でも、それから、消防署でもですね、たくさんいるわけですけども、本当に命だけが大事なんであればですね、そんなことをする必要は全くないわけであります。しかし、やっぱり人間というのはそれじゃ済まないわけであって、それをあえて超えてやっていかなければいけませんし、それをやらないと、我々自身の安全も守ることはできないということであります。最初に申しましたように、この国というのはですね、ものすごい長い海岸線があり、広い領海があります。 入ってくるものをですね、水際で止めるってことは絶対にできません。止めるためにはどうするか。拉致を、日本から人間を、日本人を拉致をしていったらば、もうどんなことをしても取り返しに来る。何をされるかわからない。日本という国に被害を与えたらですね、何倍にもしてお返しをされるというぐらいのことにしておかなければですね、この国の平和とか安全とか、国民のそれこそ命、生命、財産というのはですね、守ることはできないんです。これから先は我々はですね、そういう意味で、そういうものと戦っていくという姿勢を持たなければいけない。それこそが我々自身をですね、守り、我々の家族を守り、そしてこの次のですね、世代に誇りある国を渡していくことになるのであろうというふうに思っております。拉致問題、これからですね、まだまだいろんなことが分かってまいります。分かってくればですね、本当にですね、また今と状況が一変する。今こうやっている事態でもですね、まだ国家的な状況だったんだなというふうに思われる時が必ず来ると思います。それはもう現実を見るのがおそらく非常に恐ろしいことであろうと思います。絶対拉致問題というのはハッピーエンドというのはありません。例えば横田めぐみさんが帰ってきた。その一人一人のですね、ハッピーエンドが例えばあったとしても、その全体にはですね、絶対ハッピーにはエンドはない。そしてそれだけじゃなくて、その後でですね、北朝鮮の体制が崩壊した後で北朝鮮に行ってみて、あそこでですね、その公開処刑をされた人とか、収容所の中でですね、殴り殺しにされてですね、そのまま埋められてしまった人などの骨が出てくるんです、必ず。我々は一体今まで何をしてたんだということに必ずなります。なんだかんだ偉そうなことを言いながらですね、あの体制を放っておいたんじゃないかというふうに必ずなるんです。それを覚悟して、見なければ知らないうちにですね、終わっていきます。でも我々はそれを見ていかなければいけないというふうに思っている次第でございまして、この問題非常にこれからまだ深刻な問題でございますけれども、私ももう最後までですね、やるつもりで頑張りますので、何卒よろしくお願いします。